では、今日のメッセージの箇所に行きたいんですけど、先週で第1サムエルが終わりました。そして今日は第2サムエルの1章です。第1サムエルは、まあまずその預言者というか、最後の獅子でもありますけど、ジャッジですね。そのサムエルの話から始まりました。そして、サウルがその最初の王様として、イスラエルの王様として選ばれて、油注がれて、でもそのサムエルは、ごめんなさい、サウルは、その、神に従いきれなかったんですよ。罪を犯して、その罪に対して本当にその悔いはしましたけど、改めることをしなかったんですよ。なので彼は最後の最後まで、神に従うことができませんでした。いつか、まあこのことが終わったら、これを最後に、罪を犯すのは最後です。だからこれはやらせてください。そして、その後悔い改めますから。そうやって悔いはするけど、ああ、悪いことしたなって悔いはするけど、本当にその改めなかったので、彼の心は固くなりになって、最終的に最後、その戦いの中で死ぬときに、神の彼女も言わないで死んでったんですよ。本当にその悲しい最後ですよ。今日もそのサウルの、その最後の話も出てきますけど、そういう話で第一サムエルは終わりました。第二サムエルですけど、まあ、第一サムエルのその続きではあります。第一サムエルは、その預言者というか、まあ、獅子というか、このサムエルさんが最初の部分書いてますね。その後、その預言者ナタンとか、預言者ガドっていうのがいますけど、その三人が書いたと言われています。で、サムエルさんは第一サムエルのその途中でもう死んでますから、その後に書かれたことっていうのは、この預言者の二人、ナタンとガドっていうのが、後でも出てきますけど、その二人が書いたというふうに言われています。この第二サムエルもその通りです。で、聖書の中にいろんなそのジャンルの話がありますけど、で、その中、この第二サムエルっていうのは第一サムエルと同じようにその歴史的な事柄が書かれてあります。だからその歴史的に見て、調べることができるんですよ。実際にこの人がいたとか、あの人がいたとか。で、特に、ダビデ王のことが書かれてあります。第二サムエルは基本もうダビデから始まって、ダビデで終わるというか、そんな感じです。で、1章から10章までは、そのダビデがイスラエルの王様となっていくことが書いてあって、11章から18章までは、そのバテシバ事件ですよ。バテシバとの、その、罪、またその刈り取りについて書いてあります。で、その後19章からは、そのダビデがその復権してきて、そして、その、最終的には高慢になっていくんですけど、彼も。まあ、最後の最後は、サウルとは違いますが、第2サムエルは、そこら辺、その、高慢になって、罪を犯して、お尻ペンペンされて、ごめんなさいってするところまで。そこまでが、この第2サムエルに書いてあります。だから基本、そのダビデという、王様、で、彼の、その、取り巻くというか、彼のその歴史が書いてあります。で、その中でもそのテーマっていうのがあって、そのテーマっていうのは何かというと、まあ、いろいろと言えますけど、テーマをね。あえてその言うんであれば、その光と影でしょう。光っていうのは、ダビデが神に従った結果もたらされる祝福であって、影の部分っていうのは、ダビデが神に従わなかった結果もたらされる報いというか、呪いというか、です。だから光と影っていうのは、もうちょっと別な言葉で言うと、種をまいたら実を刈り取りますよということです。だからダビデが、そのダビデの歩みの中で、その調子のいい時というか神に従えてて、その結果本当に祝福としてもたらされたこともいっぱい書いてあるし、またダビデが神に従わなかった結果、もたらされたたくさんのその悪い結果っていうのも書いてあります。その、ことがテーマになるでしょう。で、今日はこの第二サムエルの一章です。一言祈って、一章を学んでいきましょう。天のお父さん、今日もどうぞ私たちに、ここに書いてある事柄を理解する力を与えてください。それぞれにあなたが聖霊によって語ってくださって、あなたが語ろうとしておられること、私たちに理解してほしいと願っておられることを、どうか教えてください。お願いします。またどうか、あなたの言葉を待ち望んで、この言葉、あなたについて、あなたが語る真理について、聞きたいです。学びたいですという思いを、私たち一人一人に与えてくださいしょ。お願いします。どうぞ、語る私も、あなたが お助けください。精霊で満たしてください。あなたの言葉を与えてください。お願いします。 この与えられている今日の箇所を通して、あなたから受けるその言葉を余すとこなく語ることができますようにお願いします。今日もどうぞ私たちを導いてください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。一節を読みします。サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、二日間、ツケラグに滞在した。で、ダビデとかツケラグとか出てきますけど、アマレク人って。覚えてますかね？その、第一サムエルの後半で、ダビデは、その、サウルに追っかけられて、もうダメだってなったんですよ。で、神にその従って、神に期待するとか、神に頼るってことをやめちゃったんですよ。それで自分で判断して、ああ、じゃあ自分が一番その、安全でいられるところはどこかなって考えたんです。それで、そのイスラエルの一番の敵であるペリシテ人のところに行こうって。アキシュのところに行って、そしてその身を隠そうって。そしたら、さすがのサウルも私を追っかけては来ないだろうって。そして私は安全だっていうふうに彼は自分で考えたんです。その結果どうなったかっていうと、彼はその生活するために、その、ペリシテ人の間に住んで、そして、そのいろんなところに出て行っては、その人を、その町を全部襲って、人を全部殺して、で、強盗して殺人して生きてたんですよ。2年間。むちゃくちゃですよ。なんでそんなことになったかっていうと、自分で判断したからですよ。神に従わないで、神に期待しないで、その神に助けを求めないで、自分でどうやったら生きていけるんだろう、自分はどうしたらいいんだろうとかって自分で導き出した結果がこれですよ。むちゃくちゃな話です。で、そのペリシテ人の領主の一人、そのアキシュという王様がいましたけど、そのアキシュのところに身を寄せたときに、私たちにどうか町をくださいって言ったんです。住むところ。で、その与えられた町というのが、このツケラグという場所です。で、そのアキシュ、まあ、そのペリシテ人が、このイスラエルと戦いをするというときになって、ダビデもそのアキシュに従って出て行ったんですよね。そしたら、そのダビデたちの留守を狙って、アマレク人がこのツケラグに攻め入ってきて、そしてその自分の家族やら持ち物やら家畜やら全部持っていかれたんですよ。それでその帰ってったらそれが分かって、そしてもう自分の部下たちの家族から何から全部持ってかれたので、彼らはもう最終的にはそのダビデを殺そうってなったんですよ。それでダビデはもうこれはダメだってなって、自分ではもうどうしようもないってなった時に神を思い出したんですよ。それは神の恵みですね。そして、その第一サムエルの、30章、6節によると、ダビデは彼の神、主によって奮い立ったって書いてあります。神を今度信頼したんですよ。そして、神にあとはもう期待するしかないわって。自分はもうどうしようもないから、神に期待しようって。それで神によって奮い立ったんですよ。それで、自分のその部下、まあ、600人ですけど、その中の200人は疲れすぎてて、川を渡れなかったんですけど、アマレク人のところに400人を率いて、その彼らと戦って、そのすべてをその取り戻して、さらにそのプラスアルファの祝福も自分のその元に手に入れて帰ってきました。それが、この第二サムエルの一章の一節のこの背景ですね。第一サムエルを見て私たちは学んできました。そうすると、二節、三日目に突然、一人の男がサウルの陣営からやってきた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼はダビデのところに来ると、地にひれ伏して礼をした。で、三日目に、そのサウルの陣営から一人の男が来たんですね。着物が裂けて、頭には土をかぶってたって。もう見たらわかりますね。どんな、知らせかっていうのは。これ見た瞬間に、おお、いい知らせだっては思わないはずです。もしくは思うかもしれません。あ、これでイスラエル軍はやられたんだなって。自分を追い回していた、そのサウルは死んだに違いない。やった！これで自由になる。私なら思うかもしれません。3節、ダビデは言った。どこから来たのか。彼はダビデに言った。イスラエルの陣営から逃れてきました。ダビデは彼に言った。状況はどうか話してくれ。すると彼は言った。民は戦場から逃げ、また民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にました。ダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。でダビデはその男に戦況を聞いたんですよ。どうなんだ？どうなってるんだって。そしたら民はもう戦場から全部逃げましたって。それだけじゃなくて多くの民は戦いで倒れて死んでしまいました。で王様のサウルもまたその子ヨナタンも ヨナタンっていうのはダビデのその信仰の友ですよね。死んでしまいましたって。で、本当にこのことが正しいかどうかを確認するためにもう一回質問したんですよ。なんでそのことを知ってるんだって。そしたら、若者が証言を始めます。6節。報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、ちょうどその時、サウルは槍にもたれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマリク人ですと言いました。と答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれ。まだ息があるのにひどい痙攣が起こったと言いました。そこで私は近寄ってあの方を殺しました。もう倒れて生き延びることができないと分かったからです。私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取って、ここにあなた様のところに持って参りました。若者はそう証言しました。たまたまギルボア山に行ったんです。いたんですって戦いがあったところです。そしたらそのサウルが槍に持たれて敵が迫ってくる状況でしたって。そしたら、なので、そのもうこれはもう無理だっていうことで、私を殺してほしいっていうふうにサウルが頼んだんですって私に。で、その私が、まあそれ頼まれたから、私が最後そのサウルを殺しました。もうこれ以上その苦しまないように。また、そのペリシテ人が来て、そしてそのサウルを、まあ、拷問したり、そういうふうにしないように私がその殺しましたと。で、その証拠として、王冠と腕輪をその、持ってきましたよ。あなた様のところに持ってきましたって言いました。私たちが先週学んだとちょっと違いますね。第サムエルの31章の記述と少し違います。第サムエルの31章ではどうだったかっていうと、その戦いはものすごくもう、まあ、一方的にペリシテ人がその優勢だったんですよ。それで、そのみんな倒れていって、そのサウルを守ってるその兵士たちもみんな倒れたんです。それで、その息子のヨナタンとか、その他の二人、まあ、全部三人の息子たちが死にました。それなので、その弓を持ってる人たちが、そのサウルに一斉にその狙いを定めて、その弓を射ってきたんです。それでサウルはそれを受けて、もう死にそうになるような、そのひどい、その傷を負ったわけです。そして彼が聞いたのは道具持ちですよ。道具持ちに行ったんですよ、自分の道具持ちに。アマリク人ではなくて。私を殺してくれって。でも道具持ちは、わかりましたとは言わなかったんですよ。なぜかというと、すごく恐れたんですよ。ダビデも、サウルを撃つことを2回、その機会がありました。もう自分のその近くまで来て、その着物の裾を切ったり、そのサウルが寝てる、その頭の上に、頭のこの近くにね、この地面に刺してあった、その闇ってごめんなさい。槍を持って、その戻ってこれるぐらいの、そのもう絶好のチャンスが2回ありましたけど、ダビデは2回ともサウルを殺しませんでした。それは、主に油注がれた方を、私は、その方に対して私はその手を下すことはできない。それは神がなさることだって。で、それで、その道具持ちも同じ心境でしょう。非常に恐れたんですよ。私なんかが、その主に油注がれたものを撃つことはできない。こんな状況であろうと、その主人から言われようと、なんだろうと、私はそんなことできない。それでサウルは、その、剣をこの下にして、そのままうつ伏せになって倒れて死んだというふうに。で、道具持ちはその、サウルが死んだのを見て、自分もその、同じように自害したんです。それが、第三目の31章です。若者が、この、アマレク人の若者が言ってることがもし正しかった場合、まあ、二つありますね。正しい場合と、正しくない場合。正しい場合は、そのサウルの道具持ちはサウルが死んだというふうに思ってたんだけども、実はそうじゃなかったんですね。まだ息があって、そのまだその息があるんだけど、痙攣が起こってて。で、その時に、その槍に持たれてうーって言ってる時に、このアマリク人の若者が来て、で、それで彼が話した通りに起こったというケースが一つ。でもその時に、で、それでアマリク人がそのサウルを最終的に殺したという話です。サウル、アマリク人、と、この二つのキーワードが来たときに、皆さんのなんか、この、知識とか、どっかその、理解の中で、ベルが鳴りますか？チリンチリンって。ピーンって。ああ。サウル、アマリク人。この二つのキーワード。神は、サウル王に、アマリク人を清絶するように命令したんですよ。すべてを殺しなさいって。 男も女も子供も家畜も何一つ残してはならない。それは、その出エジプトしてきた時にイスラエルの民が、彼の弱いもの、弱ったものをその食い物にして襲ったからだって。神はそのアマレク人を許さんと言ったんですよ。で、その怒り、まあ、その、裁きをアマレク人につけるために、イスラエルを、また、このサウル王を使おうとしたんですよ。けど、サウルはそれに聞き従いませんでした。民の中でも、その王様を取っておいたし、また、その、彼らが飼っていた家畜の最良のものを取っておいたんですよ。で、サムエルが来て、なんでお前、その、すべて聖絶しなかったんだって、神は聖絶しなさいって言ったじゃないかって言ったら、いや、これはその神に、生贄を捧げるために持ってきましたとか言い訳言ってるんですよ。で、王様を連れてきたのも、おそらくその一人じゃないですよ。もっと、その、子孫が残るぐらいだから、他にもいたはずです、残した人たちは。それでその自分のトロフィーっていうか、自分がその勝ったぜみたいな、アマレク人打ち破ったぜイエイみたいな、そういうその象徴にしたかったんです。引っ張ってきて人を。また物を持ってきて。でも神はそんなことするなって、何にも残らないように、すべてを滅ぼしなさいって言ったんですよ。でもサウルはそうしませんでした。で、その神にそこのアマレクを打ちなさい、すべてを聖絶しなさいと言った時に、聞き従わなかったことが、彼がその大いに、多い王様の位にとどまれなかった最大というか、それが理由なんですよ。アマレクを打たなかったので、彼はその王位から失脚したんです。失脚したというか、神がもうダメだって言ったんですよ。もちろんまだ悔い改めて、その神に立ち返るチャンスはありましたよ。王様としてとどまる、もうチャンスはないですけど、そういう時には。でも、悔い改めるチャンスはあったんだけど、それも無駄にしたんですよ、彼は。話を戻すと。サウルは、アマレクを聖絶しなさいという神の命令に従わず、アマレク人を残しておいたがゆえに、そのアマレク人に殺されるという、もうなんか、皮肉というか、そういう結果になったんですよ。殺してもらうというかね。聖書では、そのアマレクというのは、まあ、肉を象徴しているというふうに理解しています、多くの人が。私もその一人ですけど。例えばその肉、アマレクっていうのはイスラエルに対してどうしたかっていうと、その疲れていて弱ってる部分をその攻撃したんですよ。肉も同じですよ。私たちのその霊が神に従うというその霊が、思いがその働かないところ、またそれに弱いところ自分の。そこをそのついてくるんですよ。それでその自分のやりたいことをそのさせるんですよ。弱みっていうのをよく知ってるから肉は。また神を恐れないんですよ。私たちの肉は神を恐れませんよ。神に反逆することを、その、恐れないであえてやります。私は正しいって、さっきの高慢の罪みたいに。だから私は、こうやりたいんだとかって言って、そのいろんなその言い訳を作って、そして神に従わない。で、自分のやりたいようにやる、その、神を恐れないがゆえにね、そう判断するんですよ。そうさせるんです。また、その、イスラエルがアマレクと戦った時に、どうやってその優勢を保ったかっていうと、アロンとフルかなが、そのモーセの手を挙げたんですよ。ずっと一日中。モーセがその手を挙げて、その神に対してその求めている時には、イスラエルはアマレクに対して優勢になったんです。でも、モーセの手が疲れて、その下がってくると、イスラエルは劣勢になったんですよ。面白いですね。だからその、アマレクに勝つには、その神の助けが必要なんですよ。私たち肉に勝つには、神の助けが必要なんですよ。祈って求めないと、私たちの肉っていうのは、その、どうしてもその、制することができないんですよ。自制なんかできないんですよ。肉に対して。で、聖書も言ってますよね。私たちはその肉にあって生きていても、肉に対して生きるその責任を持ってないって。だから、その、肉を自分の頑張りで抑えなさいって言ってないんですよ。そんな責任を負ってないよって誰も。できないしって。でもローマの8章では、その聖霊がこの肉の行いを殺すって。だから私たち聖霊を、神を求めて、その聖霊の力によって、その肉の行いを殺してもらって、神に従えるようにするって。それを責任は負ってますよって。本当にその神を求めて、その祈るというその文脈の中でしか、アマレクに対してその勝利できないんですよ。神に戦ってもらわないと。強いからね。そして神の聖絶の対象なんですよ。アマレクというのは。また、私たちの罪というのもそうですよ。だから、アマレクというのはこの肉を象徴します。 サウル王はアマリクに妥協して美味しいところを残して、そして征絶しなかったので最終的にどうなったかというとアマリク人に殺されたんです。私も罪に妥協し、聖霊によってその聖絶しないんであれば、私はその罪のゆえに滅びるんですよ。神の怒りにあって。サウルのスタートは聖霊に満たされて、本当に素晴らしいスタートでしたよ。でも彼はその罪を犯し、誰でも罪を犯しますけど。でも彼は悔いて改めることをしなかったんです。その結果どうなったかというと、神の言葉やその真理に対して固くなになって苦くなったんです。そして神に立ち返ることなく、最終的にはアメリカ人に殺されたんです。肉っていうのは恐ろしいですよ。だからそれに対処しましょうって。聖霊が戦うからねって。自分自身で頑張って、これやっちゃいけない、これをやらないといけないっていう風に生きるんじゃないよって。私に求めなさいって。それがクリスチャンライフですよ。このアマリク人の若者の証言が正しかった場合、そう、読むことができます。また、この若者の証言が嘘であった場合、まあ、サウルが死んだということを報告することで、ダビデは喜ぶと思ったんでしょうね。そして、その、サウルの王冠や、その腕輪を持って、そして私が最後、息の根を止めてやりましたとかって言って、そして、その、ダビデがね、サウルに追っかけられてて、その命が狙われてたということは知ってるから、それで、私がやりましたって言ったら、おー、よくやったなーとかって言って、それでその、褒美をもらうために、そういうふうに嘘ついたかもしれないです。もしかしたら、その、ただ歩いてたら、サウル王が死んでるのを見かけて、お、これはチャンスだとかって思って、私がその、報告する一番のものになろうって。そして私が、その、ダビデから、報酬を得ようというふうに、彼は考えたかもしれないです。で、それでいろんなその作り話をして、その、私が殺しましたというふうに言ったかもしれないです。まあ嘘つくと、遅かれ早かれ、その身を刈り取ることにはなります。これから私たち学んでいきますけど。これが嘘の場合ね。だから本当だったとしても、その結局この若者がなんでダビデのところにいたかっていうと、その、そもそものその動機っていうのは、そのダビデから褒美をもらいたいんですよ。一番にその報告するものになって、そして、よくそのことを報告してくれたっていうことです。だからその本当だった場合も自分が殺しました、殺してやりましたっていうふうに言ったわけだし、嘘だった場合も私が殺してやりましたっていうふうに言ったわけです。それを聞いてダビデはどういう反応をしたかですけど、11節。するとダビデは自分の衣を掴んで裂いた。そこにいた家来たちも皆そのようにした。彼らはサウルのため、その子ヨナタのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。このアマレク人の若者が予期しなかった反応ですよ。ダビデはその自分の衣を掴んで裂いたんですよ、ビリビリ。まあそれはその怒りとか憤りとか深い悲しみを表すときにそういうふうにするんですね。で、ダビデだけじゃなくて、そこにいたダビデの家来たちも同じようにしたんですよ。つまりサウルが死んだということを聞いて、また、息子のヨナタンや、そしてその民が死んだってことを聞いて、誰一人喜ばなかったんですよ。不思議じゃないですか。私ならやったって言いたいですけどね。不思議ですよ。しかもそれだけじゃないんですよ。夕方まで断食したって。私なら、ビッグディナーでしょうね、もう。いっぱい人を呼んで、お祭り騒ぎですよ。やったーって。しかもその王様が被る王冠やその腕輪を持ってきてるわけだから、それを持って自分が王様になれるんですよ。しかも神がそのことを約束して、神、そのサウルを通して、サムエルを通して、そのダビデはその油注がれたわけですから。今こそその時だーとかって。そうならなかったんです。痛み悲しんで泣いたって。サウルのため、ヨナタンのため、主の民のため。彼らが断食したのは、悲しんで食事ができなかったからではないんですよ。断食っていうのは、自分のその意志を使って、意志をその用いて、自分の意志でやるんですよ。食事を断つんです。悲しみのあまり、その食事も喉を通らなかったっていうのは断食じゃないんです。もう食べ過ぎてお昼に。晩ご飯食べれなかったって言って、私は夕ご飯断食しましたとか言わないでしょ。だから断食っていうのは、あえてその食事しないんです。あえて食事を断つこと、自分の意志でそれをすることを断食って言うんです。またそのサウルがその礼拝する女のところに行って、そのサムエルを呼びましたよ。そして明日あなた死ぬよって、あなたの息子もあなた死ぬからねっていうふうに言われたんです。そしてものすごいショックを受けて、その食事ができなかったんです。 その時に、サウルは、その世を断食したとか書いてないんですよ。断食っていうのは、その自分の思いや、その能力、労力。だから、今日の晩ご飯何しようかなとか、今日給食何だろうかなってたまに考えたりするんですけど、私、学校にいる時とか。給食なんかなとか。昨日の夜もなんかこれだったなとか。今日の夜給食と一緒だなとかつって。よく、早く献立表ちゃんと持ってきなさいって言われるんですけど。私が悪いんですよ。すいません。でもそうやってその自分の思いとか今日何にしようとか何を作ろうとかどうやって作ろうとかレシピ調べようとかなんかこの前の美味しかったとかこれうまくいくからうまくいかないかなというような思いとか作るとかその買い物に行くとかそういうすべてのその労力を全部取っておいて食事ではなくてその神に対して神にその労力や思いを割いて神を求めて祈ることを断食って言うんですよ。じゃあ私向こう3日間断食しますとかって言ってずっと寝てたらね断食じゃないんですよ。ただのぐーたらって言うんですよ。断食っていうのは、そのすべての労力を神に向けて、神を求めて祈るから断食っていうんですよ。聖書で言う。俺49日間、50日間断食したんだぜっていうためにやるんじゃないんですよ。Facebook で断食1日目とか、自分のセルフィーとか撮って、断食2日目セルフィーとか、断食50日目最後とかつって、こんなに痩せましたとか、すごいだろ俺みたいな。それじゃないんですよ。断食するんだったらその顔に油を塗りなさいって。誰にも悟られないようにしなさいとも書いてあります。イエス・キリストがそうおっしゃいました。で、人に私断食してますよ、すごいでしょうっていう、それをその伝えるためのものでもないんですよ、断食って。だ本当にそのすべての労力を、すべての思いを、その食事に割く思いを神に持っていくんです。あえて立つんです。自分の肉に、その逆らうんですよ、あえて。肉は求めます。だから食べるなと言ってないですよ。私も食べるの好きですよ。食べるのとはもちろん言ってません。でも、あえてそれをやめて、その肉の声を聞かないで、その代わりに神の声を聞くっていうのが、その断食の意義ですよ。ダビデとその家来たちは、そのみんな、その夕方まで断食したんです。その日食べなかったんです。それは神に、その、慰めを求めてるからです。この後どうしたらいいんでしょうかって。これからどうしたらいいかのその導きを求めるからですよ。だから彼ら断食したんですよ。悲しんで。涙を流して。ダビデはそのサウルが死んだってことを聞いて、全く喜ばなかったんですよ。自分を苦しめた張本人ですよ。自分を殺そうとして追いかけ続けた人ですよ。ダビデのこの死に注がれたものに対する確固たる態度ですよ。でもこれはどっから来るかというと、神に対する忠誠心なんですよ。神がこの人を選んで、神がこの人に油を注いだという、そこからしか来ないんですよ、この。サウルに対する深い悲しみっていうのは。ダビデは相当そのサウルに対して忠誠を誓ってたんだなとか、そんなレベルではないんですよ。もっと深いんですよ。神に従うから、サウルに従うというところで動いてたので、この悲しみがあるんですよ。開けられる方はぜひ開けてほしいんですけど、エゼキエルの18章。第2サムエルには戻ってきます。エゼキエルの18章。さっき詩編読みましたね。詩編の後ろを、さらに3センチぐらいボンって開けると、イザヤとかエゼキエルとかが出てきます。エゼキエルの18章、21節から23節。エゼキエルの18章、21節から23節。しかし、悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。神は悪者の死を喜ばないんですよ。決して。私に反逆したあいつめ、死によってからに、ざまみやがれとかって言わないんですよ。そう思わないんですよ。神はどんな人でも、その行いを悔いて、改めて、ご自分のところに戻ってきて、そして神が与える命を受けてほしいんですよ。誰でもですよ。そしてその後、神にこんなに愛されて、こんなに許されて、こんなに良くされたから、私は神に対して生きようといったその行いを神は報いたいんですよ。神は悪者が死ぬことではなくて、滅ぶことでもなくて、罰せられることでもなくて、生きることを願っておられるんですよ。 で、生きるってことは神に対する態度を改めるってことですよ。つまり。だからその悪いなーってその罪が示されて、それをごめんなさいってその言った時に神にそのごめんなさい、神に悔い改めて、もう一度その新しく生きますっていう時に、自分の態度を悔い改めないのであれば神に対して、生き方を変えないのであれば何の意味もないんですよ。それは悔い改め、それは生きるとは言わないんですよ。また自分勝手に好きなように生きるというのは、それは神の目から見て生きるではないんですよ。それはもうその死に向かって歩んでるんですよ。それをやめてほしいんですよ。そうじゃなくて、その永遠の世界で生きれるように、その命に対して生きてほしいって、そこに、その足を進めて、そのそこに思いを割いてほしいって神は願ってるんですよ。自分の犯したすべての罪から立ち返って、そして神のすべてのその掟を守るって、神にこんなにも許されて、こんなにも良くしてくださったっていう、それが動機ですよ。そして、神に従うというのを神が願ってるんですよ。これは開けなくていいです。第一テモテの2章の4節では、神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでいるって。そうも書いてありますよ。ダビデの心は、神とその一つになってるんですよ。つまり、神もサウルを愛したんですよ。サウルが悔い改めて、その生きることを願ってたんですよ。最後の最後まで。で必要なその罪の、罪を示したりね。自分で悔いましたよ。ああ、私はなんて愚かなことをしたんだって。あなたに対して、また神に対して私は罪を犯したって。その言葉もサウルから出てきましたよ。だから悔い改めのチャンスはいくらでもあったんですよ。でもサウルは、心を固くなにして、その神に対する態度を改めなかったんですよ。自分が王様だっていう、私は王様でいたいんだって。神が私をその王位から、私、王位をその剥ぎ取ろうとしてるけど、私からそのダビデに移したって言うけど、私が王なんだっていうところから、彼は自由になれなかったんですよ。手放すことができなかったんですよ。それで最後の最後まで悔い改められなかったんです。ダビデは、神に対して忠実で、またその忠誠心があったので、サウルに対しても、自分を追っかけてきて、自分を苦しめて、自分を殺そうとしたその張本人なんだけど、彼の死を悼んだんですよ。喜ばなかったんです。第二サムエルに戻ります。その報告をもたらしたアマレク人ですけど、彼が受けた報いです。13節。ダビデは自分に報告した若者に言った。お前はどこの者か。若者は答えた。私はアマレク人で、在留国人の子です。ダビデは言った。死に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことか。ダビデは若者の一人を呼んでいった。近寄ってこれを撃て。そこで彼を撃ち殺した。その時ダビデは彼に言った。お前の血はお前の頭に降りかかれ。お前自身の口で私は死に油注がれた方を殺したと言って証言したからである。だからこのアマレク人は褒美をもらうためにダビデの元に行きましたけど、その報告とサウルが死んだよって。その証拠としての王冠と腕輪を持って、サウルの死をダビデは絶対に喜んでくれるって、そして私は褒美をもらえるというふうに思って言ったんです。でもその報いとして、その褒美をもらうどころか、彼はそのダビデによって殺されました。処刑されたんです。主に油注がれたものを撃ったという、その報いを。つまり神を恐れなかったものとしてのその報いを受けたんです、彼は。神は悪者の死を喜びません。でも一方で、喜ばないんだけど、その神のご自分の正義を曲げたり、裁きを放棄したりすることはないんですよ。この両方が、その矛盾することなく成立するんですよ。神はその忍耐の限りを持って、悪者がご自分に立ち返ってくることを待っておられるんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストをもう与えてね。すべてのその忍耐の限りを尽くして待ってるんですよ。で、人それぞれ、その与えられた、その今日というのがあるんですよ。悔い改めて神に戻ってくるって。その期限を過ぎてしまったら、サウルがそのように。もう神はもうそれ以上何もしないんですよ。神は私たちに、その神に従わないという、神を拒否するというほどの自由意志を与えてるから。それなんでかっていうと、神は私たちに神を愛してほしいからです。愛し合うという関係を神は私たちと持ちたいんですよ。私たちにもし愛するという、神を選ぶ、愛するというのは選ぶわけですからね。選択するというのがなかったら愛するではないですよ。前も言ったみたいに私の妻に、なんで私と結婚したんですかって言ったら、いや、あなたしかいなかったから。 全然 愛されてる感じしないんですよ。他に男性がいないからとか。しょうがなく結婚したの。ああ、なんて俺って愛されてるんだろうって全然思いませんもん。だって私よりもはるかに能力的にできる人もいるし、私よりもその見た目がかっこいい人たちもたくさんいるし、もうそれはもう入って腐るほどいますよ。私よりも素晴らしいその人たちもたくさんいるし、私よりもそのできる人たちたくさんいるんですよ。それでも、私を選んでくれて、私を愛してくれて、そして私とその結婚してくれたというその事実があるから、その思いがあるから、ああ私は愛されてるんだなというところに留まれるんですよ。ですよね。神は私たちがその神を選んだって、自分に従うことも他のところに行くこともできるんだけども、あえて神を選ぶということを、その選んで神を愛するというその選択ができるように自由意志を与えたんですよ。同じその自由意志を使って神に反逆したり、神を選ばなかったりすることができるんですけど、でも神はあえて与えたんです。私たちのことを愛してるから。だからその自由意志を使って神に対して悔い改めたいというんであれば、今日すべきですよ。今日と言われてるうちに心を固くなにしないで悔い改めなさいってヘブルの記者が言ってるように、今日というのが今日だけかもしれない、今日までかもしれないですよ。明日ないかもしれないですよ。サウルは今日って言われてる日が何日もあったんですよ。何年もあったんですよ。けど今日っていうのを先、その今日言われているこの悔い改めるっていうことを、神に立ち返るっていうことをずっと先延ばしにしたんですよ。で、結果、もう自分の心を固くなにしてしまって、神に悔い改めないでそのまま死んでったんですよ。神は悪者の死を喜びません。でもだからといって、まあしょうがないな、こいつのことを私は愛してるからな、とかって言って、正義を曲げたり、あ、この人のことを愛してる、私は愛してるから、この裁きを撤回しようっていうようなことはなさらないんです。神は愛してるから、裁かれないように、またその不義に陥らないように、罪の奴隷としないように、支配されないように、そこから解放するだけの力や、その方法や、すべてを与えたんですよ。それを受け取ってほしいだけですよ、神は。今日と言われてるうちに。アマリク人は、そうやってその自分で神を恐れずに、神によって油注がれたものに手を下したんですよ。そしてその報いとして彼はその死を受けたわけです。17節、ダビデはサウルのため、その子ヨナタンのためにこの哀歌を作り、この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた。これはヤサルの書に記されてある。で、ダビデはそのまあ詩編も読んでますけど、同じようにその歌を作ったんですね。哀歌です。哀歌っていうのはその悲しみを歌にしたものですね。で、その、さっきエレミアを開きましたけど、その彼もアイカを読んでます。アイカっていうのは中に入ってます。あれはエレミアさんが書いたものですけど。で、ヤシャルの書っていうのはありますけど、これは私たちにの聖書の中にあるこの66巻には入ってないんですよ。で、まあある人はその失われた書とかって言って、で、そのヤシャルの書を探して、それが見つかれば67巻目になるというふうに思っている人、その考える人たちもいるようですけど、それは違いますよ。聖書は66巻でそれで、コンプリート。それで完璧なんですよ。ヤシャルの書が出てこようと何だろうと関係ないんですよ。まあ、それが、その、もう私たちの聖書に対する、態度ですよ。姿勢ですよ。これで終わり。ここで、その、失われた情報とか、私たちが知らないといけなかったのに、ここに書いてないことが他の書にあるみたいな。それはないです。それが私たちの、ポジションですね。聖書に対する。この哀歌を読んでみると、ダビデのサウルに対する愛や、またその寛容さっていうの、寛容を見ることができます。実際に読んでみましょう。19節から最後までいきます。イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ、勇士たちは倒れた。これをガテに告げるな。アシュケロンの巷に告げ知らせるな。ガテとかアシュケロンというのはその、ペリシテ人の町です。ペリシテ人の娘らを喜ばせないために、かすれのない者の娘らを勝ち誇らせないために、ギルボアの山々よ。お前たちの上に梅雨は降りるな。雨も降るな。生贄が捧げられた野の上にも。そこでは、勇士たちの盾は汚され、サウルの盾に油も塗られなかった。ただ殺された者の血、勇士たちの油の他は、ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく返ったことがなかった。サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。生きている時にも死ぬ時にも、離れることなく、わしよりも早く、おじしよりも強かった。 イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。サウルは紅の薄絹をお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ。あなたは私を大いに喜ばせ。あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ、勇士たちは倒れた。戦いの器は失せた。ダビデはサウルを剣で殺すことをしませんでした。またサウルをその心から憎んで、その心で憎んで心で殺さなかったんです。剣でもダビデはサウルを殺さなかったし、その心でもサウルを殺しませんでした。この哀歌を見てみると、そのダビデはサウルのことをイスラエルの誉れっていうふうにも呼んでるし、また力ある勇者としても歌っています。23節にあるみたいに愛される立派な人とも評しています。評価してますね。確かにそうだったんですよ。サウルは愛される立派な人だったんですよ。でも、その神から与えられたこのプレゼントを愛される立派なものという、それを捨てたんですよ。彼は。そして、そのイスラエルの娘たちよって、で、サウルがしてくれたこの良いことを覚えてなさいって、それを歌いなさいって。また、この弓の歌をユダの子らに教えるように命じたとも書いてありますから、サウルが行った良いことを忘れないように歌にして、それをみんなが覚えるように、そうやって命じたんですよ。そして誰も、この哀歌を歌う者が誰も、サウルの死を喜ばないように教えたんですよ。哀歌っていうのは悲しみの歌ですから。誰も喜ぶなんて、サウルの死を。ヨナタンの死も。誰も喜んではならない。ダビデがここまでその敵であるサウルを愛し、寛容を示せるのは神との正しい関係があるからです。ダビデがサウルのことを神に油注がれたものと見続けるだけの神との関係があったからです。ダビデが神に従うことを追求したからです。もちろんその途中で思いっきりその神から離れましたけど、それでもカムバックしてきたんですよ。戻ってきたんですよ。ダビデと神とのそのダビデが神との関係を、その良い良好な関係を持ち続けて、神に従うということをし続けたから、ダビデはその敵であるサウルを愛したんですよ。そしてその寛容を示して、この歌を歌えたんですよ。本心から。後半にそのダビデはヨナタンに対しても、この哀歌の中で歌っています。あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかったって。ある人は、この箇所を使って、そのダビデは、そのゲイであってまたバイセクシャルだっていうふうに言う人たちがいます。はいはいってはいはいって言いたいですもん。もう本当ナンセンスですよ。なんか愛するというその愛というのをそのなんでこの性的な関係に結びつけないとそのいけないのかって、じゃあ親子の愛はどうなるんだって。でも愛というその名のもと、愛というその定義を思いっきりその法中に変えて、自分勝手にね、その罪を正当化しようとするこの肉の性質ですよ、これはもう。そうやって言う人たちが出てくると、いずれそうやってその親子とかね、その兄弟とか姉妹とか、そうやってその近親相関的な、そういうそれを愛とかって言って正当化するような人たちが出てくるかもしれないですよ。聖書ははっきりそれはノーと言ってます。ダビデとヨナタンのその関係っていうのは、神を愛し、神に信頼し、神に従うということを互いに励まし合うこの兄弟愛ですよ。フィレオですよ。フィラデルフィアっていうのは、アメリカのフィラデルフィア。フィラデルフィアチーズのフィラデルフィア。それは、互いに愛し合うって、その兄弟愛っていう街ですよ。いい名前ですね。キリストにある、その兄弟姉妹の間の愛ですよ。だから教会の雰囲気を醸し出すものは、これですよ。兄弟愛ですよ。フィレオ、お互いに対する。神を愛し、神に信頼し、神に従っていこうよというその関係が私たちの中にあるのであれば、この、ああ、なんかいいなーって、いい雰囲気だなーっていうものに、その醸し出されていくわけです。今度私たちクリスマスに、その、伝道礼拝をしようとしてますけど、で、まだね、神のことを知らない人たちとか、キリストのことを知らない人たちを、その、お呼びしたいんですけど、その時に、もし、その私たちの中に、ああ、なんかいいのがありますね、とか、なんかいい雰囲気ですね、っていうのがある、そうやって、そういうふうに言われるのであれば、それは私たちに神から与えられているこの兄弟愛です。だからダビデとヨナタンの間にはこのいい感じの この雰囲気があったはずですよ。麗しい神にある。その異性の愛っていうのは、ギリシャ語で言うとエロスですけど、それはいずれ冷めますよ。私はそれを以前信じませんでした。その結婚してね、するときとか、そのこの燃えるような、まだ結婚してない人たちごめんなさい。でも、その自分をその駆り立てるようなその愛っていうのはなくなるんですよ、不思議と。もうなんか、はい。自分のその確かにその周りの人たちとか自分の両親とか見ててもそうですよ。その自分、もちろんその互いに愛し合うというその中で、お互いのその愛するっていうのはあって叱るべきだし、それがなくなるってことはないですけど、ゼロになるってことは絶対ないですけどね。でもその若い時というか、その本当にその結婚する時とか、その結婚を待って、本当にそのお互い記憶があって、その結婚の日を待ち望もうというような、そういうようなその愛情っていうのは、そのどんどん少なくなってきます。でもその代わり、その聖書が言ってるように、そのお互い、神に従う者として、その、増し加わってくるものは、このフィレオですよ。だから、より、なんていうのかな、その、お互いを、まだ、その結婚する前に、持ってた関係以上に、より深いものになっていくんですよ。お互い夫婦の間に、このフィレオを、神から与えてもらえるのであれば。だから、クリスチャンの夫婦っていうのは、本当、それは祝福ですよ。だからこの男性女性その男女のその愛っていうのをいずれ冷めますが、この兄弟姉妹の愛っていうのはイエスキリストにある兄弟、イエスキリストにある姉妹、このフィレオ兄弟愛っていうのは冷めないんですよ。最後にもう一つのその愛について話して終わりたいんですけど、アガペという愛があります。神の愛ですよ。神を愛するという愛、また神が私たちを愛してくださっているという愛。そのアガペは男女の愛、そのエロスよりももちろん、またその主にある兄弟姉妹のこのフィレオの愛よりもさらに勝るんですよ。第二ペテロ開ける方はどうぞ開いてください。第二ペテロは新約聖書のずっと後ろの方です。もうすごい後ろです。第二ペテロの一章、第二ペテロの一章五節から七節までをお読みします。第二ペテロの一章の五節から七節。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、さっき出てきたやつです。兄弟愛には愛を加えなさい。この兄弟愛には愛を加えなさいという一番最後の愛ですけど、兄弟愛というのはギリシャ語を見てみると、フィレオです。フィラデルフィアという言葉が使われていて、最後の愛を加えなさいというのはアガペっていうその神の愛というのが書いてあります。ダビデは、ヨナタに対して、このフィラデルフィア、フィレオというその兄弟愛があったんですよ。お互い神を信じ、神を愛し、神に信頼して、神に従う者としてのお互いのその愛があったんですよ。兄弟愛、フィレオが。でもペテロはここで何て言ってるかっていうと、まずは、そのあらゆる努力をしなさいって言ってるんですよ。このために。そして、信仰、イエスキリストを信じたのであれば、それに徳を、加えなさいって。徳っていうのはイエス・キリストの性質ですよ。忍耐深さとか、愛とか、憐れみとか。で、その徳、イエス・キリストの性質が備わってきたら、今度は知識を加えなさいって。神が何を願っていて、神が何を願ってないかとか。で、そういう知識を足しなさいって。そしたら、その自制が生まれてくるでしょうって。で、神に従おうとするので、その、聖霊によって自分を制するんですよ。その肉を。もう戦い始めるんですよ。それが自制ですよ。自制が出てきたら今度は忍耐を立ちなさいって。で、常にこの肉との戦いっていうのが私たちありますから、忍耐できないと、この自制し続けないんですよ。で、それでいつしかバカーンってやって爆発したりするんですよ。もうやだとかって。だから自制するんだったら、その自制には忍耐を今度は加えなさいって。忍耐し始めたら、今度は経験を加えなさいって。経験っていうのは、英語だと godly、神のようなものっていう意味でか、経験なものですよ。だから神のようになっていきなさいって。私たち、その、私たちのゴールはイエス・キリストですよ。イエス・キリストのようになっていくのが、私たちのゴールですよ。私と比べても、私よりもはるかにできる、その分野がありますよ、皆さん。私完璧じゃないから。牧師のようになるのが、クリスチャンの目的であれば、大変ですね、牧師は。 そして思いっきり高ぶりますね。俺みたいになれよ。どんな人がそんなこと言えるんですかね。私たちのゴールはイエス・キリストですよ。私も含め、私たちみんなで励まし合いながらイエス・キリストのそのようになっていくのを、その歩みを続けるんですよ。そして経験には、その神のように、イエス・キリストのようになっていこうって、求めていこうって、そして兄弟愛が加わってくるんですよ。お互いに対するその愛っていうのが一緒にやっていくから、その必然と増し加わってくるはずなんですよ。お互いが愛しいというか、お互いが与えられていることを感謝するんですよ、神に。そしてその上に愛を加えるんですよ。さっきも言いましたけど、ダビデはヨナタンに対してこの兄弟愛、フィレオを持ってたんですよ。私たちもお互いに対するその兄弟愛を持ち合うことを、その、願ってるんですよ。もっともっと。ダビデとヨナタンが、その、神にあって愛し合ったように、私たちも同じような関係をお互いの間に、その、与えていただきたいんですよ。日曜日に来て、ああ、こんにちは。今日一緒によく来たねって、一緒にここに入れてよかったね。じゃあね、バイバイ。また来週。とか。週に一回のなんか、テレビみたいな。なんかそのぐらいの感じだったりするんですよ。もしくは、うわ、日曜日めんどくせえ。とかって。なんかもう、まあ、今日本当に行きたくないけども、しょうがないなとか、あの人が来いとかって言うからなとかって、千尋さんめんどくせえとか、電話してきよったからに。そんな感じで言ってたらもう何にも兄弟でも何でもないですよ。私もそういう時期ありましたから。神のこと知らなくて、信じるとか全然しなくて。で、その時になんか義務感から教会に行ってたことがあって。親から電話かかってきて、その後、教会行ったとかって言われたら、いや、行ってないとかっていうのがちょっとめんどくさかったから、教会に行ってた時期があるんですよ。ごめんなさい。そこには何の兄弟愛もないんですよ。だから教会に行ってもそこの人たちが愛しいとか、その人たちとそのいい関係を保とうとか、なんかもっと関わって、もっと互いに祈り合って、もっと励まし合おうとか、そんな感覚は一切ないんですよ。早く終わって家に帰りたいっていう、それだけですよ。私の中にあったのは。そうじゃなくて本当に互いに集まることがすごく祝福で、そしてお互いが本当に与えられることは、ことが神に対してその本当に心から感謝できるようになっていきたいんです。それが、フィラデルフィアですよ。私たちの教会で見たいことですよ。これから。いろんな人たちが加わってきても、それを、その、ずっと保っていきたいんですよ。神にあって。この兄弟愛をいただきたいんですよ。ダビデとヨナタンにあるような関係を。でもダビデは、ヨナタンだけを愛したんではないんですよ。この愛歌を見ると、ダビデは、サウルも愛してるんですよ。そしてサウルに対しても、愛歌を歌って、その寛容を示してるんですよ。なぜそのことができるかですよ。アガペがあるからですよ。ダビデの愛と寛容は、神を愛するというアガペから来るんですよ。神の愛から。神を愛するから人を愛するんですよ。イエス・キリストを信じる、お互いを愛するんだったら、それはフィレオです。でもそこから先、サウルのような敵さえも愛するというのは、まあ、アガペじゃないと無理です。神が私を愛したんですよ。私がまだ弱かった時に、私がまだ罪人だった時に、私がまだ神の敵であった時に、神はご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださったんですよ。それが神の愛ですよ。お互い良くしてもらう人を愛したからといって、だから何なんだってイエス様言ってますよ。それは異邦人だろうと。やってるじゃないかって。でも私はあなた方に言います。あなた方の敵を愛し、あなた方を迫害する者のために祈りなさい。あなたの父が完全であるように、神が完全であるように、あなた方も完全でありなさい。アガペを目指しなさい。そこまで行きたいですよ。どんな人に対しても。やんないといけないからではなくて、本当に深い、なんかこうやって自分に悪く言ってくる、自分を悪くしてくる、言ってくるような、自分を迫害してくるものが、ね、キリストに立ち返ることなく、死んでしまった時に、亡くなってしまった時に、本当になんか深いところから悲しめるぐらいの愛ですよ。ああ、よかった、この人もういなくなって、私のなんかね、引っ越したとかも含めてですよ。自分の人生からこの人がいなくなってくれてよかったって。この苦しみはもう永遠になくなるとか。そうやって喜んでるんじゃなくて、ダビデのように本当にサウルの死をその痛むというか、悲しめるぐらいその愛したいですよ。そんな愛を与えていただきたいですよ。神は弱者の死を喜ばないんですよ。 どんな人に対しても、その愛と、その寛容さを失わないんですよ。だから私がここにいるんですよ。だから皆さんがここにいるんですよ。ダビデのように、私たちも。また神がそうして、そう表してくださったように、その愛と忍耐を、まあ、愛とその寛容を、すべての人に示せるぐらい、神の愛をいただきたいですよ。祈ります。天のお父さん、あなたが、本当に私があなたの前に弱くて、悪くて、罪人であなたの敵であったとき、私を愛してくださったことを本当に感謝します。そのおかげで、私がキリストのゆえに罪許されて、またキリストが復活してくださったように私が義と認められてここに入れることを本当に感謝します。あなたが私を愛してくださったように、どうか私が兄弟愛を持って互いに愛せますように。またあなたが、私があなたの敵であったときに、あなたに逆らってたときに、私を愛してくださったように、私に対して悪を考えて行ってくる人たちに対してでさえも、あなたから愛をもらって、あなたの愛で、その方々を、その人たちを愛すことができますように。そこまで私に愛を与えてください。そんな愛がないです。そんな思いすらなかったりします。どうぞ助けてください。お願いします。どうにかして、本当にその、ペテロはあらゆる努力をしてと言ってますから。信仰には徳、徳には知識、知識には自制、自制には忍耐、忍耐には経験、経験には兄弟愛、兄弟愛には最後のあなたの愛を加えなさいって。本当にこの努力、あらゆる努力を惜しまずに、あなたに求めながら、あなたに助けを求めながら、祈りながら、進んでいけますように。あなたが私に対して示してくださった愛を、私がそれを受けて、それを私たちの私の周りの人たちに、示していけるほどに、どうか私に愛を与えてくださいしょ。お願いします。この願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。